田舎生活から都会生活へ。話、金城重弘。
今日も前回のお話の続きをいたしたいと思います。エレン・ホワイトは話が長くなるときには二つに分けなさいと言ってますので、二つに分けました。新型コロナウイルス、これの問題で都会生活においては人間性が人間に不適当だということ、これを先回話しましたね。で、そして健康に関する処方箋、神様の処方箋は何であるかということを学びました。健康の法則に従えば、今日、大方の問題は解決できるはずです。そのことを話しましたけれども、今日続けてお話しいたしましょう。はい、今日はね、神のしもべエレン・ホワイトの書かれたものから特に読んでいきたいと思います。少々説明を超えながら、黙示録一章に神様が、天皇お父様がイエス・キリストに、イエス・キリストが預言、天使に、天使は預言者に、預言者を通して神の御心を知らせるという順序があるということを、この間もお話ししました。そう。世には、特に世の終わりになると、偽預言者が起こってくると言われてます。多く。で、実際に、新型コロナも予言した人がいるということで、私の方にある女性がね、すでに新型コロナがウイルスが発生するということを予言していた人がいるというメールがありました。専門家たちは、コロナウイルス感染を防ぐことには、よく手を洗うこと、清潔を保つということを言って、もう盛んに言っておりますが、 この健康の法則、これ、健康の和ですね。これはエレン・ホワイトは、新鮮な空気、日光、節制、休養、運動、正しい食事、水の使用、そして神の力に頼ること、これが真の良法であるということを僕は非常に面白いなと思っています。で、ここの八原則のスポークスのこの八原則の周りに輪を作りまして、ここに清潔、一番トップの方に清潔と、私は書きました。清潔がどんなに健康に大事かということ、もう新型コロナウイルス感染でもうみんなよく分かってくるようになりました。これ全体一つも欠けてはならないですね。ですからこれ、ある人はトータルヘルス、トータルヘルス、全体がこれ健康の要素だと言っているんですね。これは我々の精神あるいは身体の健康の法則であり療法である。世には多くの療法があるけれども、神が承認なさるのはただ一つとエレン・ホワイトは言っていらっしゃいます。これらの健康の要素があるいは療法が田舎に移るとほとんど解決できる問題なんですね。そして豊かに祝福が与えられます。まあしかし、田舎に住んでてもね、私の田舎でもそうですが、何の楽しみもないから酒、タバコに溺れてる人たちがいて、いろんな病気を刈り取ってる人たちがいます。これですね。そう、清潔。はい。で、エレン・ホワイトはこう言ってます。Ministry of Healing 1905年に書かれた。これは素晴らしい本でありますが、一般的に健康の保持にはほとんど注意が払われていない。しかし病気になった時に治療の方法を知るよりは、病気を予防する方がはるかに良いというんです。もう病気になったら、もう一生懸命治療にたくさんのお金を費やします。けども、予防を知っていたら、本当にお金はあまり使えません。経済的であるんですね。命の法則をよく知り、良心的に従うことは自分自身のためにも、また人類のためにもしなければならない個人の義務である。マスクをしたり、手を洗ったりする。自粛をして家から出ないということを、自分の健康ばかりでなくて、他の人の健康の命のことを考えてのことだと盛んに今専門家が言ってますね。ね。もう感染症の対策には手洗いが大切だということをよく言われています。この三経健康法。健康で、経済的で幸福に生きるということを私、この講演やったことがありますから、今に YouTube に載ると思います。ご覧になってください。最近のニュースにこういうことがありました。21世紀の大恐慌クエスチョンマーク。アメリカ経済を止めた新型コロナウイルスという記事がありました。これ、21世紀の大恐慌になるのかということを危惧している人たちがいるんです。安倍総理はこう言いました。新型コロナの経済影響、世界恐慌より厳しい。だから収束に全力を尽くすと言っているわけですね。世界恐慌という言葉が使われています。コロナ大恐慌、日本人について日本人にのしかかる大きな問題。ね。大恐慌という 言葉が使われています。世界大恐慌、経済大恐慌とは、1929年に、10月24日でした。ニューヨークの株がバーッと暴落した。それから大恐慌が始まったんです。世界大恐慌が。そして銀行倒産、企業倒産、自殺する人がもうたくさん出て、そして各国々に、ヨーロッパに、そして日本にもやってきたんです。昭和恐慌と言いますね。これはフーバー大統領の時にこういうことを言ったんです。1929年のことでした。アメリカの経済は完全な基礎の上に立っており、投機師やイカサマ氏が消え失せれば再び繁栄が訪れるであろうと。そして諸君、アメリカ諸君、アメリカは永遠だと言ったんです。そしたら、その、あと、すぐ、大恐慌、株が大暴落したんですね。1930年、昭和5年、失業者が430万人出ました。そして、翌1年は倍の100万人の失業者が出た。6人に1人の失業者ですね。さらに、32年、33年には、1200万人の失業者が出た。失業率 25% というと、5人に1人は仕事がなかったんですね。こういうことが起こったんです。ドイツでは、この大恐慌の波がドイツにやってきたとき、ハイパーインフレーションと言いまして、すなわち、過度のインフレ、これ、ハイパーインフレーションというと、過度のもインフレですね。物価が短期間に数倍、そして数十倍に上がる。ね、ドイツのインフレは最終的に物価が38倍にも達したって言うんです。もう、荷車にね、紙幣いっぱい乗せてもスープいっぱいしか買えないという、そういう時があったんです。このハイパーインフレーションによってお金の価値は紙くず同然となったというんです。68カ国に及びました。今は世界は196カ国ですか？全世界に新型コロナ感染拡大があって、そして各国のその経済を破綻に導こうとしております。そう。その時でした。あのドイツでは、有名なあのヒットラーが、アドルフ・ヒットラーが現れた独裁者が、そして大変な世の中になっていきましたね。このことは皆さんよくご存知だと思います。この時、ヒットラーが現れてユダヤ人600万人虐殺されましたね。で、もし、新型コロナ感染拡大が196カ国全世界に広がって、世界大恐慌になったならば、もし、これではまだならないと思いますが、その次に来ます。世界を支配しようと狙っている人たちは、宇野正美さんという人が言いました。彼らが狙っているのは、世界各国の経済破綻だと言ってます。そしたら簡単にいともたやすく世界を支配することができる。まさか新型、新型コロナウイルスでこういう経済が減速しているとはことは想定できなかったですね。さあ、もし全世界の国々の経済が破綻するようになったならば、誰が世界を治めるんでしょう。ね、今危機緊張 混乱、混沌、不安、恐怖、そして一体世界はどうなるんだろう。出口が見えない、ね、先行きが見えない、そういう中で手をこまぬいて世界を支配している、このタイムマガジンに載った新世界法王という名が付けられたんですね。このフランシス法王の、フランシスコ法王の。で、彼、この漫画は、ああ、もうすぐだ。何がもうすぐなんでしょう。新世界秩序。ね。混沌から秩序へ。世界統一政府はもうすぐだと言っているんです。さて、これからエレン・ホワイトの霊感の言葉から読んでいきましょう。サタンは人々に、これは歴史と聖書の予言ですね。これは必須の書物です。歴史と聖書の予言、581ページから、あるいは古いものを持っていらっしゃる方は大聖徒下巻の352ページ。サタンは人々に対し、あらゆる病気を癒すことのできる偉大な医師のように見せかけながら、他方では、病気や災害を生じさせ、ついには人口の多い都市が、都会が破滅して荒廃する。これ面白いなと思いました。この新型コロナウイルスのワクチンが、この今作ろうとして一生懸命です。できるかもしれない。けれども、それで解決するかというと、そうではない。また次の疫病、次の疫病、災害、いろんな病気が生じてくることが聖書にもエレン・ホワイトも170年前に予言しています。で、新型コロナウイルスを撲滅する、なんていうんですか、ワクチンできるかもしれない。ああ、人間の知恵は、技術は素晴らしいと言って、癒すことができるかもしれない。あらゆる病気を癒すことのできる偉大な医師のように見せかけながら、一方では災害、病気、そしてどんどんどんどん頻繁に都会に向かっていくというんですね。海や陸における事故や災害、大火災、激しい突風、ね。凄まじい両評価、嵐、洪水、竜巻、津波、地震。さあ、日本で今年大地震が東京で起こると言っている人もいるそうです。専門家が。さあ、地震。あらゆる場所に幾多の形でサタンは力を振るっている。彼は取り入れ間際の収穫を全滅させ、飢饉と困窮を引き起こす。そう。彼は空気を恐るべき病毒で汚染させ、幾千人もの人が悪疫で死ぬ。新型コロナウイルスのによる死者はどんどん増えてきます。悪役で。ね。これはイザヤ書の24章の4節、5節から引用します。空気が恐るべき病毒で汚染されるというんですね。ますます頻繁になっていきます。歴史と聖書の予言582ページから、しかもこの大欺瞞者サタンは、神に仕える者たちがこれらの災害を引き起こしているのだと人々に説く。やがて、今はそうじゃないですよ。やがて、あまりにも頻繁に災害が増えていくので、起こるので、この神に仕える者たちがこれらの災害を引き起こしているのだと人々に説く。その時が来るというんです。天の神の不況を引き起こしてきた人たちは、すべての災いを神の戒めに服従することによって、 絶えず違反者たちへの牽制となっている人たちのせいにする。赤い字を見てくださいよ。日曜安息日を犯すことは神を怒らせることであり、この罪が災害をもたらすのである。フランシスコ法王は、教皇は、そう言い始めています。ね。日曜安息日を犯すことは神を怒らせている。この罪が災害をもたらすのであって、それは日曜日遵守が厳しく実施されねばやまないと宣言される。また、第四条の要求を主張して、日曜日尊重を傷つけるものは、民を悩ますものであると言われる。あの第7日目安息日を守って、日曜日を礼拝日としない人たちのせいにされると言うんです。イスラエルを悩ますものと言って、そして迫害を受けたのは昔エリアでしたね。そう。神の恩寵とこの世における繁栄の回復等を妨げていると宣言される。あ、これ面白いなと思った。日本語ではね、日本語の大草稿では、この回復というのが除かれているんです。回復。Okay? 原文には、神の恩寵とこの世における繁栄の回復等を妨げていると宣言される。ということはどういうことかというと、日曜日礼拝を強要する前に、アメリカ経済は、繁栄は破綻するという意味です。ね。経済破綻が来る。そう。これ非常に大事な言葉です。古い大草稿を持っておられる方は、ぜひ繁栄の回復ということを、書き入れててください。歴史と聖書の予言585ページ。教会と国家の高官たちは、すべての階級の人々に日曜日を尊重させるために、結束して、回収や説得や強制を行う。なかなか、新型コロナ、感染が、とどめられなければ、今度は法律をもって、強制力をもって人々を監視し、人々の自由を剥奪するようになっていくはずです。このことはね、エレン・ホワイトが170年前に言ってるんですよ。神の権威の欠如は、政治的な法令によって行われる。政治的腐敗は正義を愛し真理を尊ぶ思いを破壊しつつある。そして、自由の国アメリカにおいてさえ、そう、アメリカは自由と、そして、共和政体、民主主義、これを求めて、ヨーロッパから、アメリカ大陸に逃げてきたんです。ところが、自由の国アメリカにおいて、為政者や議員たちは、政治家たちは、面白いね。民衆の関心を買うために、さ、政治家はね、民衆の大意、民衆の、関心を買うことが、彼らの、アブラハム・リンカンみたいな政治家いないね。どうやって民衆を喜ばせるか、民衆にお金を与えて、そして、ね、楽にさせるかと。何が正しいかということではなくて、民衆の関心を買うために、日曜日遵守を強制する法律を求める、なんて書いてますか？大衆の要求に屈服する。誰が？政治家が。政治家は、大衆が怖いんです。大衆が。大衆がアメリカにおいて、もう日曜日をもう全員休みましょう。そして休まなければ罰金、投獄、もう殺すことさえ、ね、してもいい法律にしてくださいと。大衆からその要求が 出てくるというんです。それはまだですが、やがてそういう方向に向かっていきます。非常に大きな犠牲を払って得られた良心の自由はもはや尊重されなくなる。はい、まとめましょう。災害が頻繁に起こる。頻繁に起こる。そしてそれは経済破綻をもたらす。そしたら日曜遵守の強制をするようになる。大衆の要求で。そしてそうすると法律にされると人間の自由が剥奪される。奴隷化されるということであります。さあ、重大な時が我々の目の前にある。1900年にエレン・ホワイトは言われた。家族は町を出て田舎に行くことが非常に重要である。さあ、どんどん行きましょうね。年に神の刑罰が訪れる。その時は非常に近い。しばらくすればこれらの町々はひどく揺さぶられるであろう。例えばどんなに大きく、これ面白いね。どんなに強固な建物でも、またいかなる火災にも対処できる防備が整えられていたとしても、神がそれらの建物に触れられると、数分あるいは数時間で破壊される。東京は大地震があると想定して、技術者たちはものすごい強固な耐震建築を作ってます。しかしこの神様は何て言ってらっしゃる？どんな火災にも対処できる防備が整えられたとしても、どんな建物でも数分であるいは数時間で破壊される。我々の世界の邪悪な町々は滅びの竹ぼうきで根こそぎに一掃されるであろう。災害が今、巨大な建物や都市の大部分に降りかかろうとしている。全地球に何が起ころうとしているか、神様は我々に示しておられる。1902年に予言されたんです。だから、エレン・ホワイトは何と言ってるかというと、町を出なさい。町を出なさい。これが主から私に与えられたメッセージである。地震が起こるであろう。洪水が起こるであろう。ね、もうこれ、読みませんが、邪悪な年を必ず神様が介入なさるというんですね。我々は年に警告を与えるにあたって、賢明な計画を持たなければならない。さあ、1906年に言われた言葉です。はい。この、我々は、町を出る、都会へ脱出して、そして田舎に出ようと、エレン・ホワイトは幾度も神様から言われたと1907年頃前に言われたんですね。だけどもセブンステイ・アドベンチストはあんまりその警告に耳を傾けようとしない。昔のイスラエルと同じように。現在は神のためにとってこの世の中に愛着を持ったり、彼らの宝を蓄積したりする時ではない。古代の弟子たちのように、我々が荒野の寂しいところに逃れが求めるように強いられる時は、そう遠くはない。ローマ軍によるエルサレム包囲が、ユダヤのクリスチャンにとって逃れる時の印であったように、我が国の権力者が、法王制、安息日日曜日ですね、強制布告するという出来事が、これが我々にとっての警告となる。この時こそ大都会を脱出する時である。この時。今、我々は贅沢をしている時ではない。というんですね。金銭を浪費する代わりに、 我々は倹約していなければならない。金銭欲のゆえに、たくさんの人たちが、この、都会に集まってくるんです。便利。たくさん楽しみがある。1885年に言われたんですよ。1885年に言われた。さて、今日のテーマは田舎の生活です。都会生活は、ね、金銭を獲得しようとする強い欲望、興奮、快楽、見栄、奢侈、贅沢、こういうことのために都会に集まってくるんです。そして、今、各国の大都市は、新型コロナ感染で、この密に集まるということが、どんなに危険なことであるかということも分かり始めてきた。で、人間はいろんな工作を作るでしょう。けれども、神様はね、最も最善の方法を私たちに教えていらっしゃる。ね。あらゆる危険な誘惑、快楽、祭祀も多いですね。競技、競馬、競技、オリンピック延期しましたね。来年に、オリンピック持たれるでしょうか。クエスチョンマークですね。興奮。たくさんのお金が娯楽のために消費されている。これを具体的に統計学者たちがこうやってみると面白いデータが出ると思います。たくさんの税金がこういうことのために使われているんです。で、田舎に出るということは健康の立場から考えると最もいい環境、状況があるということです。都会はしばしば健康には危険である。絶えず湿病に接触しやすいということ、汚染した空気、不潔な水、不潔な食べ物が多いこと。それに密集したと出てきますね、この密集という言葉。暗い非衛生な家屋などは数多い都市の外の一部に過ぎない。最初、人間の祖先アダムとエバを美しい景色、楽しい音響のする場所に住まわせられたのであって、今日も私たちがそういう環境を楽しむことをお望みになっている。今は21世紀都市化ですけれども、今も神様は美しい静かな環境に住むことをお望みになっている。神の最初の計画に調和すればするほど、私たちは肉体と知能と霊の健康を獲得しやすいというんですね。さあ、1905年、ミニスタルフィーリング、この本はとても素晴らしい本です。これはすべての医者に読んでいただきたい本ですね。今日、都会に密集している貧困者が、地方に家を持つならば、生計が立てられるばかりでなく、彼らが現在知らない健康と幸福を発見するであろう。都会から田舎に移ればね、生計が立てられるばかりではなくて、健康と幸福を満喫できるというんです。激しい労働、簡単な食物、極端な節約、それにしばしば困難と、欠乏に合うだろうが、そうですね。田舎は、便利さから言えば、都会よりは便利でないですね。不便ですね。都会を離れ、都会にある罪悪への誘惑、混乱、犯罪や悲惨、不浄を離れて、田舎の静かな、平安な、清い場所に行くことは素晴らしい祝福であるって言うんです。この祝福を、神の民は、いただいているだろうか。都会に住み、緑の脳を一歩踏んだことがなく、一歩も、 来る年も来る年も汚い中には狭い路地、レンガ塀、これは歩道か?歩道?埃と煙で暗くなった空を眺めている多くの人が、もし緑野の森、丘、小川、澄み切った空、新鮮な空気、清い田舎の空気に囲まれた農村地方に連れて行かれたならば、まるで天国のように思うであろう。今は都会から移転すべき時である。エレン・ホワイトは、これカントリーリビングと言いまして、田舎の生活という、小冊子が出ています。30ページに、あなたの家族を都会から連れ出しなさいというのが私のメッセージである。神が道をお開きになるままに家族の者が都会から転出すべき、脱出すべき時が来た。子供たちを田舎に連れて行った方が良い。教育のための健康のためにも、品性のためにも、親は経済的な事情の許す限り良い場所を手に入れなければならない。家そのものは小さくて良いが、耕すことのできる土地がそれについていたらいい。なぜ?自分たちで食べるものは自分たちで作る。やがて、売ったり買ったりできない時が来る。新型コロナでもね、パニック買いというんですか、買いだめというんですか、そういうので大変なことが起こりましたね。で、この、銀行倒産、企業倒産、医療崩壊、あるいは、そういうことが起こると、失業者がたくさん出てくる。失業者。そう。1929年、30年代の、世界恐慌では、5人に1人が失業だったと、さっき読みましたね。土地がその中に金よりも高価で豊かな蓄えを忠実な働き人のために用意してくれることを信じて、我々は明るく希望に満ち、そう。みんな今、不安と恐怖。ね。これがキーワードになっている。不安と恐怖。しかし、我々は明るく希望に満ち、感謝を持って土地を耕すべきである。働いても土地が見ろな、見ろらせてくれないというのは偽りの証である。正しく知恵を持って土地を耕作するとき、それは人の益のために宝物を産出してくれるというんです。どんなに痩せた土地でも、ね、もう古びた土地であっても、一生懸命耕せば宝を与えてくれるという、神様の祝福をいただくことができるというんです。だからここにね、こういう本が出ています。Don't be trapped in the cities。この都会に虜となってはならないというんですね。Get out now。今出なさい。年を。どんなに貧しくても田舎に住んでいれば、ほとんど誰もが家の周囲にいくらかの芝を持ったり、あるいは数本の木や花の咲く灌木や香りの高い、なんですか、草花を植えることができる。それがどんなに人工的な装飾よりもはるかに家族を幸福にするであろう。それは家庭生活に温和な、高尚な感化をもたらし、自然を愛する愛を強め、家族のものを幸せにして、神に近づかせるって言うんですね。失業対策になる。都会でもう中小企業が倒れたら大変。そして失業者が出ると大変。そしたら家庭を養っていくことが大変。だから政府は一人当たり一律10万円あげることに決まりましたね。そうしても本当の福祉はならないですね。田舎の生活、我々の模範であられる救い主イエス様の生涯はそうでした。ガリラヤの丘の人里離れた家で、 30歳になるまで田舎でお育ちになった。単純な生活、困難と苦労を伴った日々、国旗、経済、忍耐、喜びに溢れた奉仕、母のそばでの聖書研究の時間、緑の谷間の静かな暁や黄昏、清い自然界の感化、創造と摂理の研究、神との交わり、これがイエス様のお若い時代の環境であった。ですね。で、聖書を見ると、多くの偉人たちが、例えばアブラハムも、ヤコブも、ヨセフも、モーセも、ダビデも、エリシャも、歴史を学んでみると、こういう人たち、最も大事な幼少期は田舎で過ごした。田舎で。そう。世間の、功績を挙げた偉い人たちも、田舎で住んでいる人たちが多いですね。住んだ人たちが多いです。はい。子供の教育のため、教育。これ教育問題も大変な問題になってきてます。抜本から考え直さなければならない時に来てます。彼らは贅沢を知らなかった。また青年期を娯楽に費やさず、多くは貧困と苦難と戦わなければならなかった。幼い頃から働くことを覚え、野外の活発な生活は全身の機能に元気と弾力性を与えた。そして困難と戦い、障害物を乗り越えることと勇気と忍耐を学んだ。今日、安息日学校の教科で忍耐ということを学びましたね。忍耐。聖書にね、農夫の忍耐という言葉がある。ね。農夫の忍耐。そして黙示録に、ね、生徒の忍耐という言葉がある。これは密接な関係があるに違い。農夫の忍耐。ね。田舎で農業して、本当に忍耐に忍耐を重ねて忠実に苦労してやっていくときに実り豊かなその収穫に預かるとどんなに嬉しいだろうか。忍耐。独立独歩の教訓と自制の教訓。ね、悪友と交わる機会、自然の楽しみと健全な友情とに満足し、その思考は単純で節制の習慣を彼らは形成した。聖書の偉人たち。主義に基づいて行動し、今日朝ヨセフのことについて学びましたね。純潔、合憲で真実な人間に彼らは成長した。悪に抵抗する不罰の精神。田舎で苦労して、倹約して、培うことができると言うんです。そう。子供に残す財産。どんな財産よりも優れているのは健康な身体と健全な頭脳と立派な品性である。これが子供に残すべき、財産だというんですね。都会はもう人工、人が作ったもの、人工的な事物にもう溢れています。創造したと混乱、疲労と不安。こういう場所を離れて、そして神の御業を眺めることができる場所に行きなさい。自然界の美と、静けさと平安の中に精神の安定を見出し、緑野の森、丘に目を休ませ、年の陣愛や梅園で曇っていない青空を眺め、気持ちを爽快にする天の空気を呼吸し、気が散る都会の生活から離れ、子供と交わる場所、 神の御業を通して子供が精神について、神について学ぶことができる場所に行き、そして真実で有用な生涯を築くために子供を教育しなさいって言うんですね。けども都会ではどうですか？だんだん高等学校、高等教育を受けて、いい職業に見つけて、そして財産を蓄えて、ね。そしてそれを子供に残そうとする。けども、この田舎に行くと、神が人間にとって最も良い宝と思われるもの、祝福と思われるもの、これを与えてくださるというんですね。これは三倉かな、ね、これサンライズですね、はいはい、トウモロコシね。これは新庄さんだ、ね、トウモロコシ、はい。で、神様を知らない人でも田舎の方がいいやと言ってね、都会脱出して田舎に出る人が増えてきてます。青年たちが。ね。こういうふうな、いろんなものを自分たちで作って食べる。これでこのサツマイモですが、これは19世紀にフィリピンを経由で中国に伝わったそうです。そして1597年に宮古島に伝わった。そして別個に1906年に琉球へ伝わった。そして1914年に薩摩藩は琉球から芋を持っていて、薩摩芋と名前付けられたんですね。で、この薩摩芋はね、最後に生き残る最高のサバイバルフーズです。実も、芋も、幹も、そして葉っぱも全部これ食べられる。ね。そしてね、芋にはのビタミン C は熱にも壊れないって言うんですね。自給自足。で、こう都会ではこの労働問題が大きな問題になってきます。そして、労働問題、独占企業の活動や労働組合、ストライキ、これが人々を脅かす。このことについてもエレン・ホワイトはよく言ってらっしゃいます。大都会が一掃される時が迫っている。すべての人々に、到来しつつある刑罰を警告しなければならない。警告しなければならないんです。これから来ようとする。耳障りのいいお話ばっかりしたら、人々は、どうして我々にこういうことが来ると分かっていれば先に警告してくれなかったかといって、牧師たちを責めるそうですよ。まあ、これはいいでしょう。はい。都会は本当の利益を与えないって言うんですね。本当の利益。まあ、これもいいでしょう。はい。時間がないから。これも、ね。これも田舎に出ようという、警告ですね。これ、カントリーライフに全部引用文書いていますから、皆さん、ご自分で読んでください。はい。教会の証、5巻の232ページ。混雑した都会よりも、あなたの子供たちができるだけ誘惑から、守られる町から離れた場所を探しなさい。あ、ソドム・ゴモラが滅びたのは、ね、エゼキエル36章に、彼らが滅びたのは、その高ぶり、食物に飽き、安泰に暮らしていた。貧しいものを顧みなかった。だからソドムは人用で滅ぼされた。今その証拠が発見されてますね。で、ソドム・ゴモラのように、人の子イエス様が再臨なさる前に、そういう世になる時が来るって言うんです。だから、神の民は都会を脱出しなさいと言っています。 地上の住民に圧倒的な災いが下らない前に、できるだけ早く大都会を去りなさいと言っています。もうすでに、心ある人たちは都会から出てね、田舎で生活をしている人たちがいます。圧倒的な災い、今、災害が次から次起こります。頻繁に、ますます頻繁になっていきます。やがて、七つのラッパの災いがやってきます。その後に、恩恵期間が終了して、全人類が、イエス・キリストの永遠の福音を聞いて、後、七つの災害というのがある。そう。だから、できるだけ早く、都会を出た方がいいというんです。で、ちょっと注意したいこと。もうこういうことを聞いたからといって、すぐ、田舎に突っ走る人たちに対する注意があります。よくよく、この、祈って、熟考して、準備をして田舎に出るようにとエレン・ホワイトは言っていますね。そして田舎に出るのはね、自分だけが生き残る。ね、田舎に出て自給自足して自分だけが生き残る。ということではなくて、もし都会を出ることのできなかった人たちが、いよいよの時に出てくる。ことがあった場合に、彼らを受け入れるために逃れ場を準備しなさいというんです。逃れ場。これがね、今、もう一つの箱舟、このフラジー先生という人が、この先生がアメリカで都会を脱出して、そして訓練学校を田舎で、そして田舎の生活を推進した。フラジー先生という人が説教した。とても面白い。これ無料でしょ？ね。ぜひ読んでいただきたいと思います。第二次世界大戦後でした。家内は那覇に住んでました。従従空襲の時、もう爆弾が落とされて、那覇は焼け野原になった時、私はやんばるずっと北部に住んでました。田舎に。そして、北部の機場下にも、なんていうんですか、飛行機が飛んできましたけれども、サイレンが鳴ったらすぐ山に逃げたんですね。だけれども、また食べ物を食べに、畑に降りてきて、掘って、芋を掘って、また山に逃げて、まるで戦争ごっこ、小学校1年の時でしたからね。戦争ごっこして、楽しかったです。食べ物困らなかったです。そう。だから、田舎にすでに出ている人たちは、そういうことをも頭に入れて、そして、やがて都会から疎開する人たちのためにも準備していったらいいと思いますね。そう。自分たちで土地を耕して、そして土から出るものを食べる。もう今は肉食の害がよく解かれるようになっています。肉食による、いろんな病気が、もうよく専門家に言われてます。しかし、知っちゃいるけどやめられないって言って、肉の美味しさから離れることができない人たちがいます。しかし、アメリカにも、俳優たちにも、ベジタリアン、あるいはベーガン、純菜食という人たちもいますね。そう。動物の肉の代わりに、動物から人間に移る病気があるとも言われています。で、ね、注意深く検討して、あらゆる行動を注意深く考えて祈って、そして、すべての計画を神の前に置いて、神の摂理を 見守って田舎に出る準備をするんですね。そう、はい、さあ、田舎に出ると待っているのは何だろうか。産経健康。健康で、経済的で幸福な生き方が待っているということですね。密集した都会から出て、カントリーライフに移ると、たくさんの問題が解決されるはずです。これから様々な惨事が都会に起こってくることは単なる想定ではない。評論家たちが言っているような。予言がそう。確かな予言が頻繁に起こってくると言われているんですね。何よりも、この人間に与えられた良心の自由を束縛する事件が都会から起こってくる。そう。ロックダウンとか、新型コロナウイルスのことで、ロックダウン、都会封鎖する。そしたら、入ることも許されない、出ることも許されない。食べ物どうしますか？ね。人間に与えられた自由がなくなってしまう。で、今のうちから襲いかかる危機に備えるように神様は何回も何回も預言者を通して警告なさっているんです。それを今や世の人々に伝えなければならない時が来ました。まずは神の民、七日目安息日を守る民が行動に移さなければならない時であります。そして、ノアが箱舟を作った、ノアはね、箱舟を作っ、120年間、ね、やがて、大洪水が来るよと、義の説教者、ノアは120年間説教したんです。説教するだけでなくてね、山の上に、この、箱舟を作っていたんです。だから、我々もそういう準備をしなければなりません。都会にいる人たち、肉体的に、精神的に、いろんな問題を抱える人たちがいます。そして、あらゆる宗教をさまよってさまよって悩んでいる人たちがいます。誠の創造主なる、慈しみと憐れみに富んでおられる。その一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった神様を紹介しなければならないですね。で、都会にも、田舎に引っ越しててもね、重荷を負っている人たちがいます。いろんな重荷を負いながら、田舎の生活で喜びと感謝と賛美をができなくて、そして、まあ、人間関係、いろんなことで、重荷を負っていらっしゃる人たちがいます。すべて重荷を負っている者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげようと、主は言っておられます。最後の賛美歌、主イエスが、この、田舎を愛して、そして田舎でご自分の品性を形成されたように、模範であられるイエス様に従って、この最後の賛美歌を歌いましょう。 憐れみ深い天のお父様、あなたは御子イエスキリストを私たちの罪と死の身代わりとして、十字架でかけることを許され、そして私たちのために大祭司として今最後の取りなしをしておられること、心から感謝いたします。本当にこの地上でも幸福になるように、そして来世の時代でも永遠の幸福を勝ち取るために、あなたが預言者を通して御教えを教えていらっしゃることを心から感謝いたします。どうぞあなたの御心を行うものとならしめてください。神が提供しておられるものを喜んでいただきたいと思います。そしてあなたに従っていきたいと思います。神の恵みと平安が一同の上にありますように、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは、DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-56-2783、電話0980-56-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministy.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministy.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。